2050今日から知っていますか CO2 ゼロ条例。この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたします。改めましてこんにちは、ナビゲーターをします京都三条ラジオカフェの藤本薫です。よろしくお願いします。お聞きいただいているこの FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェは、2003年の開局以来環境問題に取り組む市民の皆さんを応援してきました。この時間は京都市環境政策局の職員の方をゲストにお招きして、京都市の環境への取り組みをご紹介します。さて今月は京都市環境政策局地球温暖化対策室、高橋淳さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず高橋さんについてお伺いしたいんですけれども、はい、なぜ今こうしてお仕事してここにいらっしゃるんでしょう
今の職場でそのラジオの、放送があるということで、はい、自分の事業を代表して喋ってきてくださいと言われて参加しました。
お仕事をされて、先ほどお伺いしたところ6年目になられるんですよね。
はい、
どうでしょう、6年働かれてみて。
そうですね、ずっと環境政策局で働いてたわけではないんですが、はい、ずっと自分の、専門職として環境職という仕事で働いてる中で、それなりにその行政の中での自分の、立ち位置というか、頑張れることみたいなことはちょっとずつ分かってきたかなと思っています。
そんな高橋さんに今回お伺いするのは、エコカー次世代自動車がテーマになるわけですけれども、
はい、
次世代自動車といってもハイブリッドとか電気自動車とかいろいろ種類があるんですよね。
そうですね。
今回ご紹介いただくのはどういった種類の、
はい、今回、僕の事業で取り組んでいる、次世代自動車普及促進事業というもので、はい、今日は水素エネルギーを使った自動車のことをお話しさせていただけたらと思っています。
京都市はそうすると水素を使った、自動車に取り組んでいらっしゃる。
あ、そうです。
そのあたりからお伺いしてよろしいですか。
はい、京都市では、利用段階で温室効果ガスの排出が少なくて、はい、将来のエネルギーとして中心的な役割を担うことが期待されている水素エネルギーの普及拡大に向けて、はい、水素を燃料にして走る燃料電池自動車という車を活用した事業を、今展開しています。まあ、その一つとして、市内の団体さんであったり企業さんであったりの業務やイベントに、活用していただくために、京都市が所有している、燃料電池自動車をお貸し出しする燃料電池自動車貸し出し事業というものを、行っています。
なんかすごく初めて聞きました。ワクワクしてきますね面白そうな事業ですけど、そもそものその水素エネルギーとか燃料電池自動車、噛んじゃうぐらい私詳しくないので教えてください。
まあ、確かに馴染みのないフレーズかなとは思うんですが、まあ、例えば小学校の時の化学の実験とかで水を電気分解して、はい、酸素と水素を取り出して火をつけてポンみたいな、実験とかを、まあ、もしかしたら皆さんしてるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
まあ、それが、水素ですね。で、火をつけてポンってなるってことはそこにエネルギーがあるからそういう風な反応が起こるんですが、じゃあそのエネルギーを車を走らせることに使ってみようというのが、この技術の、まあ、まあ基本的な、ものです。まあ、その水素エネルギーを利用して、まあ、つまり水素から作った電気を使って走る車が、燃料電池自動車と呼ばれるものですね。燃料電池自動車っていうのは、まあ、英語でフューエルセルビークルというまあ僕も英語はあんまり馴染みがないですが、フューエルセルビークルというので、まあ普段は略して FCV というような呼び方をします。
はい、
で FCV にはガソリンとか電気ではなくて水素を補給して、その水素と空気中の酸素をもとに、エネルギーを発生させて、 電気を取り出して、でその電気でモーターを回して、走らせるという仕組みになっているので、FCV にはエンジンというものが乗っかっていない車になるんですね。
そうですね。
まあ、そのモーターを回すだけなので、エンジン音とか振動とかが発生しなくて乗り心地がいい車だというふうに言われています。でまたそのガソリンとかを燃やさないので、はい、走行時には水しか出ないので、まあ、CO2 を排出しない、地球温暖化対策とか、大気汚染対策に大きく貢献するものだと考えられているというものです。まあ、そのため究極のエコカーというような言われ方もするんですが、まあ、東京2020オリンピックパラリンピックとかでも大会関係者の移動用として、はい、500台とか導入されるなど、まあ、象徴的なエコカーというふうに言われるんですが、はい、まあ、その技術が難しかったりもするので、はい、車両価格が高かったりとか水素を補給するステーションが限られているとかということがあるので、まあ、普及台数っていうのは、まあ、市内でもあまり多くはないと。なので、まあ、皆様に京都市の方からこの FCV 燃料電池自動車の魅力をお伝えして、もっと普及拡大を図っていきたいなと考えているところになります。
あのとはいえそのもうすでに車としてあるということはどこかが販売して作っているということなんですよね。
そうです、そうです。まあ、主にトヨタさんが、ミライという車を作っていて、まあ、今は、あれですがホンダさんだったりとか、はい、韓国のヒュンダイさんとかが、まあ、FCV を製造していたりします。まあ、トヨタさんのディーラーでもあのミライを試乗することが試しに乗ってみることができますし、今日お話をさせていただく、我々が取り組んでいる燃料電池自動車貸し出し事業でも皆さん試しに乗ってみようということができますので、
はい、
また試していただけたらなと思っております。ああ、
そのことについて伺いたい、はい、どういった形でこう事業を体験することができますか。
はい、京都市内の企業団体さん、まあ、自治会だったりの皆さんに、実際に燃料電池自動車を貸し出してその良さを PR していこうという取り組みになっていますので、
はい、
皆様から申し出があれば、お貸し出しする準備があります。まあ、例えば今年度の事例でいうと、平安女学院大学さんで実施されている恒例のアグネスイルミネーションというあのイルミネーションのイベントがあるんですが、そこでも、CO2 ゼロの水素を使った電気で、平城さんのイルミネーションを点灯したりとか、今回の、大晦日に三部寺さんの、はい、ライトアップを、この FCV で行ったりというような活用の仕方もしています。
もうつい最近のことですよね。あの大晦日っていうと、
う
今回の、
はい、2週間前ぐらいになるんですかね。
車でもそうですし、先ほど平安女学院さん、あの女学院大学さんおっしゃっていただいたのは、うん、車じゃなくて水素由来の電気としても活用できる。
そうです。移動手段としての車という使い方もあるんですが、
はい、
FCV はその積んである水素を使って電気を生み出す、うん、でその電気を非常時には使っていくというような使い方もできて、まあ、例えばその満タンに水素を積んでいたらそれを使って生み出す電気で一般家庭だったらまあ1週間とか10日ぐらいはまあ無理なく生活できるぐらいの電気を生み出すことができる、まあ、非常用電源としても使えるというような強みはありますね。
私こうして番組で教えていただくまでもう恥ずかしながら本当に知らなかったことなんですけど、でもそうやって伺うといろんなところで水素って利用できるなというか、うんうん、エネルギーなんだっていう思えますね。
そうですね。災害時とかにも、
はい、
使われたりもしますし、うん、そういう移動手段としての車っていうだけではない活用の仕方とかっていうものも、うん、今、この技術が見直されている一つの要素としてあるのかなと思います。
うん、なんかこう環境にいいからそれに切り替えるとかそういうのもいいけれども、うん、そのすでにある便利なものの中の、うん、もう一つの選択肢として使っていけたら、うん、それこそなんというか クールだなって。
いやもちろんその通りですね、うん、環境にいいからちょっと高いお金を出してガソリン車諦めて他の車にしようではなくて、うん、技術として、素晴らしいし、乗り物以外の使い方もあるし、というだから水素にするんです、電気自動車にするんです、うん、みたいなことが、まあ、本来はあるべき、うん、買い物のあり方かなと思いますし、うん、それが結果として、地球に優しいものであるとかっていうのを目指してもいますので、それを応援する形で今京都市がこの FCV をお貸し出しするとか、この魅力をお伝えするっていうことを取り組んでいるものになります ね。
その一つのきっかけとして今回教えていただいた事業がある状態ですよね。
はい、そうです、はい、
もう少し最後に具体的にどうやったら借りることができるかなども伺ってよろしいですか。う
ん、はい、まあ、事前の申し込み制になります。はい、概ね1週間程度であれば、まあ、別に1週間以上でもいいんですが、はい、うちで無料でお貸し出しすることができます。まあ、ただ利用いただいた分の水素っていうのは、まあ、水素ステーションまで行って、はい、充填いただいてからお返しいただく必要があります。
わかりました。
はい、申し込みの、はいはい、詳細等については京都市のホームページに、掲載していますので、まあ、インターネットで、京都市燃料電池自動車貸し出し、まあ、とでも検索いただいたら、すぐに出てくるかなと思います。またその車だけじゃなくて、さっきお話ししたような電源として活用したい場合っていうのは、車に、コンセントみたいなものをつないで外部給電するための機械もありますので、それも合わせてお貸し出しすることができますので、まあ、ぜひご検討いただけたらと思います。まあ、ただちょっと今新型コロナウイルス感染症っていうのもあるので、はい、まあ、状況に応じてということにはなるかなと思いますが、ぜひ皆さんご検討いただけたらと思います。
具体的にありがとうございます。もう最後に30秒ほどになりますが、うん、高橋さんから本日のまとめというか、最後にリスナーさんにメッセージがありましたら。
今京都市が一番に目指しているのは、地球環境に、優しい、車だったり移動手段だったりっていうものを皆さんで一緒に考えませんかというものになりますので、まあ、例えばその車を FCV にする、電気自動車にする以外にも自転車にするとか公共交通を使うとかっていうこともいろいろ合わせてご検討いただいた上で、今回紹介させていただいたような事業を活用いただけたらなと思ったりします。
ありがとうございます。はい、少しお打ち合わせの時におっしゃっていただいた言葉として、うん、水素がもっとポピュラーになったらいいなって言葉、うん、私もすごく響いて、
はいはい、
なんだかそういうポピュラーとか、
うん、
これがいいなみたいなところから広まっていったらいいなと思いました。
うん、そうですね、かっこいいものになっていったらいいなとは僕も思っています。
本日はお越しいただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
そして去年の7月からお送りしてきましたこの番組、本日が最終回となります。全7回にわたって京都市の取り組みを紹介してきましたが、地球温暖化対策室の皆さん、そして今月ゲスト高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたしました。
京都三条ラジオカフェはクールチョイスに賛同しています。冬は暖かく、夏は涼しい家で暮らしたいですよね。家の断熱性を高くすると暖房や冷房に使うエネルギーが減らせます。高気密高断熱のエコ住宅に住んで、一歩先のライフスタイルを賢い選択することから始めませんか。みんな一緒にクールチョイス。